クロマスオのアメリカ仮想通貨ライフシーズン3。はい、じゃあ今日も毎日スペース始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は3月の25日土曜日ですね。はい、今日はですね、チャット GPT のプラグイン実装って何って、こんなテーマで話していきたいなと思います。で、まあ、その他ね、ちょっとメタバース関連のニュースなんかも含めてさらっと話していきたいなと思いますのでね、興味がある方はぜひ聞いてみてくださいというところで、始める前に簡単に自己紹介だけさせてください。僕はね、今アメリカの方に住んでます。普段は会社員として働いてるんですけども、その方はね、まあ、Twitter とか、ポッドキャストとか、あとはメルマガなんかを通じて、AI、NFT、Web3、このあたりの情報をね、毎日発信してますので、もし興味がある方はね、フォローしてみてください。というところで、今日はね、ChatGPT のプラグイン実装ってどういうことっていうね、テーマで話していきたいなと思います。まあ、最初はね、AI の話を少ししていきたいと思います。で、一番右のところですね、ツイートを貼り付けてますので、今日はね、そちらの内容をベースに話していきたいなと思います。で、僕がね、今何をやってるかっていうところをね、まあ、簡単にお話ししていきたいなと、まずお話ししていこうかなと思うんですけども、僕はね、毎日メルマガで AI に関するニュースをね、発信してます。で、最近ね、まあ、AI のトピックってものすごくホットで、まあ、チャット GPT 含めてね、まあ、かなり盛り上がってると思うんですけども、まあ、正直ね、僕自身全然 AI について今まで知らなかったし、まだすごく学んでる最中なんですよね。そう。なので、まあ、それをね、まあ、アウトプットするっていう意味でも、まあ、毎日メルマガを書いてます。で、まあ、僕もね、いろんな方のメルマガをこう、登録してるんですけども、まあ、とにかくね、量が多いんですよ。うん、一つのメルマガの内容に対して。で、その量が多くて、特に僕みたいに素人だと、そのもう何言ってるかもう全然わかんないし、量が多いともうそれだけで読む気なくなっちゃうんですよね。そう。なので僕のね、メルマガではもうとにかく1分で皆さんがさらっとね、読めるっていうことをね、まず心がけてます。うん。で、もう1分でさらっと読んでもらって、で、まあ、もし興味があればね、まあ、深く、ついて、リンクとかをね、辿って読んでもらえればいいし、もうね、興味がなければ、もうそのままね、1分で、まあ、皆さんの時間を無駄にしないような、まあ、っていうのをね、心がけてますので、もしね、興味がある方、概要欄の方にリンクつけてますので、そちらの方でね、見てみてください。はい、ということで、今日はね、チャット GPT のプラグインが実装されましたというような、まあ、マクロなニュースですね。これ結構グローバルでも、まあ、大きなニュースとして取り上げられているので、今日はこのあたりをね、皆さんの方に共有しておきたいなと思います。はい。でですね、チャット GPT 皆さん使ってますかね？まあ、使ってる方、使ってない方、いろいろいると思うんですけども、まあね、昨年の末か、ぐらいから、まあなんだろうな、一般公開されて使えるようになった、まあものすごくね、今こう、なんだろうな、マーケットに革命を起こしているようなサービスですけれども、これがね、いよいよプラグインを実装しましたっていうことなんですよね。で、今までのチャット GPT って何がね、弱点だったかっていうと、2021年までの情報しかね、彼ら持ってなかったんですよ。うん。もちろんチャット GPT って、受け答えをするためのデータベース、データの、ベースみたいなのがあるんですけども、彼らがね、蓄積しているデータっていうのは、2021年までのデータだったんですよね。なので、まあ、たびたび僕もね、この自分のポッドキャストとかで、まあ、実演してますけれども、例えば、じゃあ2022年のワールドカップね、どこが優勝したのかとかね、こう、チャット GPT に今まで聞いてもね、あ、それは私はね、わかりませんと。2021年までのデータしかありませんのでとかっていうね、答えが返ってきて、最新のものとかわからないんですよ。で、例えばさ、先日か、アカデミー賞とかさ、オスカーとかそういうのありましたけれども、ああいうのも全然答えられないわけですね。2023年誰が受賞したとかさ、どんな映画が受賞したのとか全然答えられないわけですよ。そう。ただね、今回のプラグインの実装によって、このあたりの弱点っていうのを払拭するっていうようなね、感じなんですよね。そう。なので、まだこれ実は全員が使えるわけではないんですけれども、3月の24日、昨日かに、発表されて、まあ、いよいよ、まあ、使えるようになりますというような感じなので、まず一つはね、こういうこの実装によって、まあ、最新の情報もきちんと取得できるようになりますよというようなところっていうのがね、まあ、非常に大きなところかなと思います。はい。ね、もう一つはね、何かっていうと、これサードパーティーとしのアプリでも使えるようになるんですよ。で、例えば、今これいくつかのアプリっていうのが実際に公式の方から発表されてたと思う、発表されてたんですけど、皆さん、Expedia っていうね、まあ旅行サイト使ってますかね。日本だと、まあもしかしたら楽天とか、なんだっけ、なんか、旅系のサイトとかあると思うので、もしかしたらそっちの方を使ってる方多いと思いますけれども、まあ、Expedia ってね、割とこうグローバル、アメリカのが日本社があるね、シアトルだったかな、日本社がある会社なんですけども、まあ、いわゆる旅行サイトですね、まあ、飛行機のチケットとか、ホテルとか、レンタカーとか、まあ、そういうのをね、こういろいろと、 予約できるようなサイトなんですけども、こういうところにもチャット GPT っていうのを埋め込むことができるというような感じなんですよね。まあ、外部アプリですよね。で、これ何がすごいかっていうと、例えば今までだったら、そういうエクスペディアとか、その旅行のサイトとかに自分がね行きたい日付とね、いろいろとこう入力して、例えばホテルとかって調べなきゃいけなかったわけじゃないですか。でもそれを例えばチャット GPT がそこに入ってることによって、例えばじゃあ今度のゴールデンウィーク1泊2日でじゃあ京都に行きたいとね、じゃあ予算は1万円か2万円ぐらいで、まあ、ちょっとね室内に浴室がちょっと広めにあるようなところとかって、こうチャット GPT にかばあそのサイトに打ち込むわけですよ、エクスペディアに。そうすると、例えば、もうチャット GPT がそういうようなところをこう検索してくれて、で、その結果とかっていうのをこう返してくれるっていうような感じなんですよね。それはもう会話形式で、そのサイトの中でできるっていうようなことなんですよ。うん。なので、まあ、こういうようなことによって、多分、いろんなアプリとかっていうのが、このチャット GPT っていうのをこう自社のサービスとかっていうところに取り入れていく。うん。それによって、多分、もっとね、まあ、ユーザー、我々ユーザーっていうのが、まあ、非常にね、なんだろうな、まあ、検索情報をね、こう取りやすくなってくる。こんなね、まあ未来っていうのが、このチャット GPT のプラグインの実装によって、まあ発表、実現していくんじゃないかって言われてますね。はい。で、これは、まだ発表されただけで、実際には使えないです。で、ホワイトリストに登録っていうのがあるので、こちらもメルマガのところにリンクを載せてます。なので、もしちょっとこれね、興味あるよっていう方は、ぜひこちら登録してみてください。名前とメールアドレスと、なんか、そんなもんだったかな。うん、ものすごく簡単に、できます。で、まあ僕自身もぶっちゃけ、ウェイドリスト登録しましたけど、使いこなせるかどうかってぶっちゃけわかんないっていうか、多分使いこなせないだろうなと思ってますね。うん。で、これ最初はなんかね、月額今20ドルぐらいで課金サービスがあって、チャット GPT プラスって言ってね、あるんですけども、それを使ってるユーザーから優先にね、まあ、使えるようになっていくというような感じらしいですね。はい。なんで、もし興味ある方はね、そちらの方ブログにも書いてますので、読んでみてください。はい。ということで、なんか質問とかコメントとかあったら、コメント残してみてくださいね。はい。で、今日のニュースはそれぐらいでですね。今日のツール、AI ツール一つ紹介しておこうかなと思います。ね、僕のメルマガの中では、1日ね、3つ皆さんにね、ニュースを出してるんですよ。そう、さっき言ったみたいにマクロのニュースですね。今、グローバルでどんなニュースがね、AI 界は起きてるのか。ね、で、これ今回、チャット GPT のプラグインの実装っていうのを発表してましたよっていうところを今日お話ししましたけれども、残り2つ、今日のツール、今日のプロンプト、このね、2つを皆さんにも紹介してます。で、ツールって何かっていうと、今ね、世の中でね、この AI を使ったこのツールってたくさん出てきてると思うんですけれども、まあ、そのツールをね、まあ、1日1つ皆さんに何かしら紹介しようかなと思って、このメルマガの中で紹介してます。で、まあ、僕自身会社員として働いてるし、まあね、いわゆる副業みたいな形でこういう情報発信ですよね。例えばブログ書いたりとかさ、まあ、SNS やったりとか、ポッドキャストやったりとかね、こういろいろやってますけれども、まあ、そういったね、自分の活動の中において、まあなんか使えそうなツールですよね。例えば、まあ上司からね、依頼されためんどくせえパワーポイントをね、まあ作らなきゃいけない。で、そんな時にね、この AI 使ったら、もう一瞬で作れちゃうよねとか、まあなんかそんな、なんだろうな、自分たちのもう生活によりなんだろうな、役立つようなツールっていうのをね、主にピックアップしてます。で、今日はね、ビスラっていうね、ツールを紹介しました。で、これ何かっていうと、簡単に言うと、まあ、動画作成ツールです。動画作成ツール。うん、で、例えばね、僕がこれ使い勝手いいなと思ったのは、英語で入力、すいません、日本語で入力しても、英語のビデオを作ってくれるんですよ。わかりますか？日本語で入力しても、英語のビデオを作ってくれるんですね。なので、例えば、今ね、自分でビジネスをやってますと。ね、例えば、日本でね、こう自分がね、お酒を作ってます。日本酒作ってます。でもね、これをね、これから海外にね、プロモーションしていきたいんですよ、でとか。例えば、今 NFT コレクションを運営してて、ね、日本のマーケット中心に展開してるけれども、これからね、ちょっと海外の投資家にね、こう紹介したいなっていう時に、あんまり英語ができなくてね、今までね、ちょっと海外の方へのプロモーションとか紹介ってなんかね、難しいなと思ってたっていう人たちが、ね、日本語を使うだけで、ね、英語ができなくても、まあ、簡単にビデオを作れるっていうような感じなんですよ。うん。で、もう実際僕もやってみたんですけど、もう日本語で、テキストを入力するだけで、それをね、まあ、勝手に AI が英語に変換してくれて、しかも画像に、動画にしてくれるっていうような感じのサービスになってますね。うん、なので、まあ、もしこれ興味がある方は、これメルマガの中にも書いてるので、ぜひやってみてください。はい。で、今日のプロンプトですね。プロンプトって何かっていうと、簡単に言うと、チャット GPT とかそういう AI にどんなね、指示を送ったら自分がね、欲しい正確な答えが返ってくるかっていうね、ものなんですけれども、今日はね、ツイッターでこれなんていう方だったかな。
結構バズってたので、もしかしたら見たことあるかもしれないですけど、福田拓磨さんっていう方がね、こうなんかもう初心者向けにね、こうどんな指示をしたらね、チャット GPT からね、いい答えが返ってくるかみたいなところをね、まあ、28個ピックアップしてますっていうような話だったんで、まあ、そのあたりをね、今日は取り上げてます。なので、正直最初から28個さ、全部覚えるのって難しいと思うし、僕もこれ無理なんですよね。うん、なので、まあ、やっぱりこういうの見ながら、あ、なるほどね、こういうふうにしてればいいんだっていうところ、まずは、なんだろうな、まあ、さらっと目を通すだけでもいいと思います。うん、やっぱり、まあ、一番大事なのは実際使いながらね、慣れていくっていうところかなと思うので、まあ、僕もね、最近、こうなんだろうな、1日、まあ、10分ぐらいはね、最低でもこうチャット GPT とこうやり取りを、うん、するようにしてます。やっぱりこういうのは書いてね、まあ、使って慣れるっていうのがまあ一番かなと思っているので、もしね、興味がある方はね、皆さんこちらも使ってみてください。はい、ということで、今日のメルマガの内容はこんな感じですね。もしね、興味がある方はぜひ、見てみてください。コメントと何かあれば残してみてください。はい。ということで、ちょっといくつかお知らせと他のニュースやっていきますね。真ん中のツイートについて少しお話しします。ですね、今日かな、もう日本だと日がまたいで12時半ぐらいからだと思います。ユーガラブスっていうね、まあ、世界で最も今有名な、まあ、NFT 関係、Web3 関係の会社ですね。うん。クリプトパンクスとか、ベイシーとかね、まあ、そのあたりの、著名 IP っていうのを持ってるところ、会社ですけれども、彼らがね、まあ、開発しているメタバース、アザーサイドっていうのがあるんですけども、まあ、それのね、まあ、お披露目会みたいのが始まります。で、実はこれ誰でも参加できるわけじゃなくて、アザーディードっていう NFT を持ってる人、今は多分どれぐらいかな、多分3、40万ぐらいすると思います。1枚買うのに。うん、その土地を持ってる人と、その土地を、持ってる人が一人だけね、招待できるっていうような、トリップになっているので、全員が参加できるわけじゃないです。ただ、まあ、生で参加できなくても、どうせね、後から、なんだろうな、なんか、プロモーションビデオとか、まあ、そういうのが出てくると思うので、まあね、その世界で最も有名なね、Web3 企業はどんなメタバースを開発しているのかっていうのはね、まあ、今回わかると思います。うん。でね、僕が貼り付けてるツイート、このダニエルさんっていうね、方を、のツイートを、まあ、転送してるんですけど、このダリエルさんっていう方もね、この今回のメタバーストリップに出るっていうようなところのツイートをされてました。で、このダニエルさんって誰なのかっていうと、このね、ユガラブの、次の CEO に就任が決まってる方ですね。うん。で、彼ね、今、どんなことをやってるかっていうと、ちょっと待ってね、忘れちゃったな。はい、アクティビジョン・ブリザードっていう、まあ、本当に世界でも有名な、ね、ゲーム会社の今、トップ、COO をやってる方なんですけども、この方っていうのが、まあ、今年の前半かな、に、ユーガラブの社長に就任するっていう発表が、まあ、去年の末に、発表されてたんですよ。そう。なので、まあ、こういうようなね、情報から見ると、やっぱり今、ゲーム業界で、まあ、トップ張ってるような人が、こうね、今度、ユガラボのトップになるっていうことで、やっぱりユガラボとしても、これからゲームですよね。いわゆる Web3 ゲーミングとかさ、まあ、なんとか2-1とかってね、まあ、去年はめちゃめちゃ流行りましたけれども、やっぱこのあたりって NFT とかブロックチェーンとの相性ってめちゃめちゃ、いいんですよね。そう。なので、やっぱりこういうようなことからも、ユガラボっていうね、まあ、世界トップのね、Web3 企業も、これから、ゲーミング分野ね、またメタバース分野ね、めちゃめちゃ力入れていくっていうところがね、まあ気合の表れかなと思います。うん。なので、まあちょっとこれ、このあたりもツイート貼り付けてられるので、もしね、興味がある方はね、そちらも見てみてください。はい。ということで、これがメタバース関係で、あとは、あとちょっと告知かな。一番左ですね、スペース対談。かなり詰まってますんで、そのあたりをね、一回ちょっとまとめたツイートして、昨日してますので、一番左のやつ見てみてください。で、早速明日ですね、日曜日の夜10時、うん、日本時間夜10時、般若の川島さん、芸人さんですね、と、まあ、ちょっと対談させていただきます。で、般若の川島さんもね、今芸能人の方さ、中田のあっちゃんとか、いろいろこうね、NFT とか Web3 とかブロックチェーン界隈ね、こう入ってくるようなところを示唆してると思うんですけども、まあ、般若の川島さんも、まあ、類に漏れず、こう、興味があるっていうところで、まあ、ちょっと NFT の話を聞きたいというところでね、今回対談させていただきます。1時間ぐらいかな、うん、話をしていきたいなと思いますのでね、もし興味がある方はぜひ、 聞きに来てください。明日の夜10時ですね。はい。でですね、ちょっとここからパッパッとこうスケジュール言っておこうと思うんですけども、全て日本時間で話しますね。27日夜11時、ちょっと遅いんですけれども、ゆうパパさんってね、あの方はですね、今もうポルトガルかな、欧州の方にすでに移住していて、まあ、ファイヤーをしているという方で、まあ、あの NFT 絡みの発信もされてますけど、多分メインはね、まあ、投資全般ですね、特にあの後輩と株投資とか、まあ、そのあたりで、発信されている方ですけども、ゆばばさんと対談させていただきます。で、テーマはね、海外移住とか、あとは NFT 投資とか、まあ、そのあたりっていうのをね、まあ、メインに話していきたいなと思いますね。僕自身アメリカに住んでて、ゆばばさんはあの欧州の方に住んでるっていうところでね、まあ、そういうようなところの話をね、少ししていきたいなと思います。で、これはね、ボイシーっていうプラットフォームのなんか、生放送対談のところでやります。で、僕自身ボイシーのパーソナリティじゃないんですけども、ゆばばさんがね、ボイシーのパーソナリティなので、まあ、ちょっとそちらのプラットフォームをお借りして、ボイシーの方でやりたいなと思いますのでね、URL 貼っておきます。じゃあこちら、ぜひね、聞きに来てください。これじゃあ夜11時ですね。ちょっと遅いですけれども。はい。で、次ですね。29日9時半、ロマコ様ですね。野々市ロマコさんね。この界隈でも有名ですけれども、スペースやります。これがね、水曜日かな。うん、9時半。はい。で、31日、来週金曜日かな、の夜9時半というところで、トチさんですね。ずっと守るっていうね、プロジェクト4月にローンチされるのかな。うん。方ですけれども、まあ、トチさんとさせていただきます。で、4月の4日ですね、翌々週か、うん、イモトさん、クールガールってね、プロジェクトされてますけれども、クールガールのイモトさんとも、対談させていただきますというところで、まあ、結構ね、今週、来週と詰まってるんですけれども、ぜひ興味がある方、聞きに来てください。はい。で、まあ、僕自身は、最近こういう対談ね、スペース対談にすごく力を入れてます。で、ね、やっぱり AI、がさ出てきてね、ブログ書いたりとか、あとはなんだろうな、ツイートしたりとか、あとはこうね、音声とかもさ、もうAI ができちゃうような時代に、まあ多分これからなっていくと思うし、もう徐々になってると思うんですよね。うん。で、やっぱりそういう時に、まあ人間がね、何ができていくのかなって考えた時に、まあこうやってね、人と人とのつながりとか、人と人とがね、こう話すことによって、まあ生まれるシナジーとか、エンターテイメントっていうのは、これはまだ AI にはできないことなのかなって僕は思ってるんですよね。うん。なので、まあこういうようなところに僕自身はこう力を入れてるし、まあそこでね、まあ皆さんに聞いていただいた内容が何かしらね、こう皆さんの、まあ、ためになるとか、ね、まあ活力になるとかね、まあエンターテイメントになるとか、まあそんな風にね、なったら嬉しいなと思って、こういうようなところに力を入れてますので、まあ、本当にね、これ皆さん、僕自身が、なんだろうな、結構突撃して、ぜひお話ししませんかっていうところで、まあ、実現した縁ですし、あとはね、こう、ね、知人の紹介とかでつないでいただいた縁とかもあるんですよ。なので、やっぱこういうようなところ、なんか本当にね、なんか AI っぽくない、なんか泥臭い、なんだろうな、ことなんかもしながら、こう皆さんと一緒に、作り上げていきたいなと思ってますので、ぜひ聞きに来てください。で、まあ、僕自身もね、本当に皆さんとこう対談めちゃめちゃしたいんですよ。なので、本当にね、対談に興味がある方はね、ぜひ気軽に声をかけていただければなと思います。うん、リプランでもいいですし、DM でも何でもいいです。はい。OK。こんな感じですかね。なんか質問、コメントありますか？大丈夫そうですか？はい。ということで、今日はこの辺りにしたいなと思います。またね、興味がある方、明日も聞きに来てください。で、今回の内容は録音もしてるし、あとはね、スタイフとか、ポッドキャスター、アップルポッドキャストとか、スポティファイとか、そちらの方でもね、聞けるようにしておくのでね、もしね、ちょっと前半部分逃したよとかね、そういう方はそちらの方でも聞いてみてください。というところで、今日この辺りにしたいなと思います。ご清聴いただき、どうもありがとうございました。失礼します。